こんばんは。経済総合分析新報の木下博之です。本日は芸術と人文、力についてお話しいたします。芸術と人文というのは、遠いようで近い、そういう関係にありますね。どんな芸術にも、脚本とか設計図が裏にあると言われていますね。で、多くの芸術というのは、やっぱり文学とか、聖書とかといったような、この脚本ですね。物語。そういったものに着想を得て作られるということが多いわけですね。で、思うにですね、この文章、言葉というのは人間のこの心、意志というものを、一番身近なところにあるものなんですね。文字を書けないという人が多い時代もありました。その時代であったら、素朴なスケッチとか、そういうものの方が、身近な時代もあったのでしょうが、識字率が高い時ですね、あるいは文字が書ける人にとっては、まず文章で書く方が身近。この立体のイメージとか、音のイメージというものを書く方がやっぱり難易度は高い。とりあえずその思いを文章で書いていくことはできる。人間の心理ですね、意志とか、そういったものに一番身近なものが文章かなと。で、人文といった場合はですね、書かれた文章を見て、それをなぜかを考えるという。これが学問の基礎と言われているので、初等中等教育では言葉の教育をしましょうという。数学も含めてですね。なぜかを考えるには、その書かれた文章を読むというのが良い題材である。それをさらに芸術として形にすると。ところがこの文字ですね、この文章だけで、なかなか収入にするのは難しいということですね。何か機能のある文章ね、法律文書とか設計図とかであればお金になるだろうけれども、ただただその心情を書き綴った文章がですね、お金になるのはこれは分断で評価されるというか、今だったらアニメ化されるとかですね、劇場版が出るとか、それぐらいまで評価が上がっていくと、文章でも評価が得られるのかもしれないですけどね。あるいはマーケティングの文章、コピーライティングなどですね。そういった文章はお金に近い関係。このお金というのは力ですね。力というものがないと人間は生きていけないですね。食べるということも、食料を得るというのが基本的に力ですね。これを必要としているんですね。私たちがこの現実世界で生きる。宗教なども、そうですね。その力を得るということと犠牲についてもですね、その葛藤といったところを綴っていますね。いかに少ない犠牲でよりよく生きるか、それがその綴られているのが聖書などですね。で、まず文章になって、それからその中で評判の良い文章が立体として肉付けされるときが芸術ですね。音楽になったり。まず着想としては、だから文章が最も書きやすいのだろう。で、その書かれた文章を分析することで、なぜかを考えることができます。 ただしこの文章を読むということはなかなか人をだからそこに振り向けさせないと評判が出るなどね、あるいはその本を読んだら単位が取れますよという、まあ大学ってそういうシステムですね。本を読むというのもなかなか労力ですからね。そこにだから力をかけることによって本を読ませるというシステムができています。だからこの国家の構造、税、徴税とだから再分配というのはもうだからそのドキュメントを読ませるという仕組みだったりしますね。うん、より良いドキュメントをみんなで読もうという。より良いドキュメントを読むことで、私たちはそのより良い方法を知ることができて、でまたそのより良い方法のもとでみんなが協調もできると。まあだから全ての知恵はだから文につながっていくわけです。でそれをだからこれだとこれを読んでほしいという時に、なんか芸術的手法は有用なのですね。だからみんなを魅了するような形で劇を作ることができたら、それを読ませることが、読んでもらうことができる。でそれに対してみんなで話し合えればいいなと。でまあそうですね、より良い方法を知ったら、まあ、現実の生活にも活かせるかなと、活かしていただけるかなと。それが三角形の流れですね。お金というのはそこを分配して回すということですね。これが、そういう道具なわけです。ところが、だからお金さえ持っていればということで、お金さえ持っていれば何でも言うことが聞かすことができるっていうのは本当、我欲が考えそうなことですね。そうではありませんという。より良い芸術とね、表現をしながら、そのより良いドキュメントを読むという。京都の造形さんとかはですね、だから芸術と文化の学校、文化は科目の科と書く方です。非常にその文献研究っていうのが進んでおられるので、文化芸術大学なので、まあそうですね、文化文献研究ということをやるという方面でも伸びていかれるだろうなと思いますね。そう、文化と芸術というのはやはりこう人間活動の基礎中の基礎であるなと思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。